Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。
はい、皆さんメリークリスマス。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人、12月25日第39回目の放送をここ西宮北口のつながり町ラジオから放送いたします。パーソナリティは私水野恵子と
亀井恵子の
ダブル恵子でお届けしていきます。そして今週は月末ですので、素敵なゲストをねお呼びする週になります。
はい、はい、楽しみです。
はい、仕事をしながらね、すごく趣味や生きがいを持っていらっしゃる、今日は、ね、今週もまた素敵なゲストの方
に。本当に、はい、私大好きなんです。
はい、はい、さあ放送日の今日はなんと、はい、クリスマスですよ。はい、ね、12月に入ってからずっとね、はい、あのクリスマスの曲を、ね、流して、あの目指せマネービジュアル、ね、ずっとクリスマスモードでありましたけど、はい、皆さん今日は平日ですのでね、クリスマスケーキとか夜食べられる方も多いんじゃないでしょうか ね、
パーティーされる方も、ね、はい、いらっしゃると思いますので、
ね、ね、はい、ぜひあの存分に楽しんでいただければなと思います。さあ今週のゲストは本当にね、年末にふさわしい本当素敵な方で、一生楽活アドバイザーの鹿野小夜子さんに来ていただきましたので、皆さん30分ぜひ楽しみにお聞きくださいね。
FM ギグ、
輝きたい女性を応援する
目指せマネー美人。
はい、本日のゲストは一生楽活アドバイザーの鹿野小夜子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
障害者支援といえばね、本当この方っていう感じで、はい、メディアでも本当たくさん出ていらっしゃいますけれど、
はい、ありがとうございます。
はい、まずはじゃあ簡単に自己紹介をいただけますでしょうか。
はい、はい、ファイナンシャルプランナー、就活アドバイザー、そして温泉ソムリエの資格をまとめて、はい、一生楽活アドバイザーの鹿野小夜子と申します。、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
あれですよね、もともとは鹿野さんは本当に、はい、福祉協会にね、
そうなんですよ、
はい、ずっと長く
そうなんです、あの福祉施設の職員だったんですよ。はい、もう現場の、あの職員で、うん、
そこをずっと長くいらっしゃって、はい、で現在はもう本当に独立して、
はい、
で本当全国公演されてますもんね。
そうなんです ね、本当にありがたいことにもう全国から呼んでいただきまして、ね、
で実は本当ホリプロでもね、はい、社会人として、なんかお写真も載ってたりとか ね、
すごくね、ホリプロの、ね、タレントさんですよね、
はい、いやいやいや、もう自分でもびっくりなんですけどね。、はい、あの一福祉施設の職員から、まあ、ホリプロに入るという、うん、ね、すごいあの自分でも展開に驚いております。
いや、はい、ね、でも本当コメンテーターで出たりとかね、
そうですね、
本当に活躍がねたくさんある中で、はい、でもその元々のその介護施設にずっと働かれていて、ええ、まあ、独立したきっかけとか、はい、そういったのってやっぱどんな思いで。
まあこれはですね、 ラジオで言えることと言えないことがある
言える範囲で大丈夫ですよ
まあ私実は55歳でもう早期退職しようっていうのは人生の中で決めていたんですよ、
はい、
で53歳の時に、うん、異動になりまして、あと2年残してくれたらよかったのにって言って、うん、言ってたんですけども、53歳でこう移動した時にふと思ったんですよね、
うん、
今から新しい部署に行って、うん、新しいことを始めるのがいいのか、うん、それとも55歳っていう目標をちょっと繰り上げて今新しいことを自分で始めるのがいいのかって考えた時に、うん、これはもう今自分でやりたいことを始めたいっていう気持ちになってしまって、うん、それでさらに2年繰り上げて退職しちゃったんです、うん、
おお、じゃあ元々のある程度の目標があったんですね、
はい、そうなんです。
その、55でやりたいことと、
はい、
早まってやりたいことってこれ一緒だったんですか？
それがですね、55歳で辞めたらこんなことしよう、あんなことしようっていうことはあったんですけども、うん、53歳で辞めるっていう想定はなかったので、うん、いきなり2年間ぽっかりなんか心が、うん、に穴が開いてしまったような感じになってしまったんですよ、はいはい、辞めてしまった時にはね。で、
何しようみたいな。
そうなんですノープランで辞めてしまいましたからね、何しようって思った時に、いやこれはちょっと早まったかなと思ったんだけども、うん、まあいいや、この2年間はちょっとのんびりしてみようと思って、う
ん、のんびりでも全然してないないような
それがですね、はい、まあ、そう思いながらも、まあ、自分の中ではのんびりしようと思って、うん、じゃあのんびり何をやるって考えた時に、実は20歳ぐらいに、うん、なんかこんなことやりたかったな、あんなことやりたかったなっていうことがいっぱい出てきて、うん、ちょっとそれを今やってるっていう感じですよね、
はい、これはそれはもうプライベートだけではなくお仕事なんかも、
いや仕事なしですもう本当にプライベート
です。あ、プライベートで、その二十歳の頃にやりたかったっ
ていう。そうなんです、もう本当やりたかったことは、うん、バイクでちょっとぐるぐる、ま、ツーリングをするとか、 あと一人旅したことなかったので、はい、一人旅してみるとか、はい、そういうことをちょっとやってみたいなと思って。
意外です。
そうなんですよ、それで温泉ソムリエも取ったんですね。
あ、じゃあもともともバイク乗り回したりとかね、車もすごい、はい、ガンガンね、一回、はい、一人でもう行かれちゃいますもんね、ドライブにね。それは昔からじゃなかったんですね。
そうですね、やっぱり仕事やってるとまとまった時間っていうのが取れないので、うんうんうん、なかなかその思いついて行動するっていうことができなかった、自由にできなかったですよね。
そっか、はい、じゃあそこのタイミングで、じゃあ本当に辞められてからそれこそホリプロに所属されて。
そうなんです。まあ何やろっかななんて思ってたら、うん、鹿野さん仕事辞めたんだったらちょっと紹介したい人がいるんだ、いるんだけども、うん、会ってみるとか言われて、うん、あ、はいはいとかって会ったら、まあ、その人がたまたま私がこう講演してるところに、じゃあ私行きますって言って来てくださったんですよ、
はい、
で私の講演を聞いた時に、鹿野さん、私鹿野さんみたいな人を探してましたって言われて、で、え、そうなんですかって言って、実は一生楽活っていうのは、はい、一生の生っていうのは、はい、一に笑う、
そうですね、一に笑う、はい、楽しい活動ですよね。
そうなんですよ。でそれをそのお金だとか就活だとか、うん、まあ、温泉、まあ、趣味のことだとか、うん、そういうことをまとめて話せる人を探してましたということで。
じゃあまさしく。
そうなんです、スカウトされたんです
まさかね、でもそうですよね、スカウトっていうね、まあ、ちょっとね、ご年齢的にはねあれだけど、すごい、じゃあ出会い、まあ、それこそ鹿野さんの講演で引きつけられて、
はい、そういう風に言っていただいたら本当嬉しいんですけどもね、
はい、あ、そうだったんですね、はい、じゃあもうそれこそ常に更新されてる一生楽活ブログなんかで楽しいね、お話だったりお仕事の話だったりいろいろ出てくるじゃないですか。
そうですね、お金と、うん、就活のことと、うん、あと趣味のことと、はい、 書いてます
ね、
楽しいですよね、そのブログ。
そう、はい、もう自分の書きたいことしか書いてない、
ね、あ、今日ここ行ってるみたいな。
そうそうそう、ね、行動バレちゃいそうですけどね。
そうなんですけどね、うん、はい、
でもやはり皆さんね、仕事だけじゃなく、やっぱりそのプライベートだったりとか、まあ、生きがいだったりとか、そこをね、合わせ持ってやっぱりバランスよく生きてる方ってやっぱね、なかなか難しい、いらっしゃらないですよね、少ないですよね、普段でもその全国セミナーに行かれている、はい、ここの内容というのは基本的には障害者の支援だったりとかいうのが多いんですか？
はい、まあ、私実は現役の時から、まあ、講演活動っていうのは、うん、全国行ってまして、それがその親亡き後の活動なんですけども、はい、まあ、障害の子どもさんがいらっしゃる親御さんの心配事、うん、まあ、そんなに心配しなくてもいいんですよっていうようなお話を、うん、全国でやってるんですね。
やっぱり心配になる方多いですよね。
そうなんですよ。で、その心配するが、して、まあ、対策してることがちょっとあんまり役に立たなかったりとか、実際はね、
はい、
で、お金を残しておくことがその障害のある子どもさんたちの幸せにつながるって考えてるんだったら、うん、そうじゃないんですよっていうようなお話をしてます。
残してる方多いですね。
残してる方多いんですよ、
う
ん、
困らないようにってね、はい、普通の方よりもやっぱり心配しちゃうっていうケースはね、 それは違うと。
そうですね、結局それはその将来のためにっていうことで残していらっしゃるんですけども、うんうんうん、将来っていつっていう具体的なその将来をイメージしておかないと、うんうん、いつまで経っても将来なんですよね。
そっか、そこまではね、うん、確かに考えないで、でもなんかやっぱりちょっと心配だからっていう、ね、はい、方は多い
ですよね。でも、まあ、仮に200万円貯めて、この200万円のうち100万円を10年後に使おうとかっていうと、うん、10年経った時に100万円使えるんだけども、うん、10年後経って200万円貯まってるのに、また30年後に100万円貯めようとかなったら、お金どんどん貯まっていって結局減らないですよね。
うん、そっか、はい、使えないでただただ貯めてる家庭も結構いらっしゃる。
はい、で、今福祉の中ではもうそんなにお金がかかる生活っていうのは、うん、グループホームなんかでも、うん、グループホームっていう制度があるんですけども、うん、まあ、それもそのちょっとしたお仕事と障害基礎年金でもう生活やっていけるっていうまあ、支援になってるのでね、そんなにたくさんのお金を残す必要はないんですよね。
じゃあやっぱりそういうふうに、はい、なんでしょう、その自分の、まあ、なんでしょう、価値観というか意識でそういうふうにお金残しちゃってる方とか、そのお子さんに対しての思いがちょっと、まあ、食い違ってるケースなんかを全国それこそ応援して、
はい、そうですね、
はい、使ってもいいですよ、まあ、大事じゃないよみたいな
あ、そうですそうです、もう使ってもいいんですよっていうようなね、まあ、そう言ってもね、使えませんからみんな。
でもやっぱちょっと気持ちが楽になるんでしょうね。
そうですよね、そう思ってもらえるように、うん、まあ、全国で、はい、配信しております。
はい、ちょっとね、じゃあ、はい、まだまだお仕事のこともそうですし聞きたいんですが、ここでちょっと一曲鹿野さんの選曲を挟んで、はい、また後半お届けしていきたいと思います、はい、曲は U2 の Love Comes to Town になります。お聞きください。
Blue, stays in a dream as the music plays.
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、鹿野さんのリクエスト U2 の Love Comes to Town をお聞きいただきました。なんかこの、はい、曲への思いとかあるんですか？
これね、私、うん、30年前に誕生日プレゼントでもらった CD なんですよ。
そうなんですね、はい、すごい、
まあ、誕生日1月なのに、うん、クリスマスぐらいにくれたんですねこれを、はい、だからクリスマスプレゼントと誕生日となんか合わせてみたいな ね、うん、ね、友達がくれたんです。
なんかでもずっと思い出深く撮ってて、はい、
そうですね、なんかクリスマスの時期になると、うん、この U2 を、魂の叫びを聞いて、
聞いて
クリスマスなんかなみたいな魂を叫ばせていたという、
はい、はい、ね、前半は本当にあの一生楽活からね、
はい、
あの全国本当公演してる内容とかね、
はい、
あのお聞きしてきましたけど、はい、なんか亀井さんの方からありますか？
そうですね、なんか本当にご活躍はね、だからすさまじい、なんかテレビもよく拝見させていただいてますし、
ありがとうございます、
はい、でやっぱりなんかお金は使う時を決めないと使えないっていうのは、はい、本当にそうだなっていうのを思いました。
そうですよね、はい、うん、まあ、使うために、まあ、貯めるっていうことなんで ね、うん、はい、使うことも貯めることと同じように意識しないとなかなか使えないんですよね、これも
確かに、
うん、はい、ね、でもすごくそのバランスがいいっていうね、はい、ところがやっぱりいいですよね。
まあ、一応 FP ですから
そこがねまたいいんでしょうね、
は
い、
そうですね。
で、あれですよね、今度はまた出版もされたということで、
はい、それはですね、ちょっとお金というよりも、うん、まあ、子育ての本なんですね、
はい、
で私あの子供育てたことはないんですけども、はいはい、保育士の資格を持ってるということで、うん、まあ、あの障害のある子供さんたちの療育の専門家と、はいはい、一緒にあの大人になった時に困らないための本を、うん、あの、まあ、2冊目なんですけどもね、
はいはい、
学童期編っていうのを作りました。
これは、未来に飛び立て、
はい、
発達の気になるこの大人になるためのチャレンジ、
はい、そうなんです。思春期の子供を、うん、あの育てにくい時期にどういうふうに対処すればいいのかとか、うん、そういうようなことを書いております。
あれですよね、だから幅広いですよね、はい、
そうでしょう、
応援内容もね就活だったり、はい、ね、それこそ障害の方だったりとか、
まあ、やっぱり暮らしをサポートするっていうところで、うん、まあ、幅広くなんですけども、うん、ただその中でも私は一般の人ではなくて、うん、障害者っていうところに、うん、まあ、あの、まあ、の専門というのか、うんうん、まあ、その人たちを対象に、まあ、あの暮らしのアドバイスをしてるっていうところだけが、まあ、人と違う、まあ、他のファイナンシャルプランナーの方とは少し違うのかなっていうふうに思います、う
ん、
だ
からまあ障害者に、ね、特化したファイナンシャルプランナーというこういう、ね、位置づけで、ね、結構いらっしゃいますよね、本はあれなんですか、もう今店頭とかで
売られてる、はい、あの11月6日に発売になりました。じゃあ
発売されたばっかりってことですね、
はい、
結構何ヶ月かかかって、
そうですね、1年ぐらいかかりましたね、
はい、やっぱりこのいろんな思いを本に凝縮する、でしかも一人だけじゃなくて、はい、お二人のやっぱりところをまとめるのって結構大変だったり、
そうですね、やっぱりあの共著なので、うん、自分の意見と、うん、あの療育やってる、まあ、橋本美恵さんの意見と、うん、まあ、すり合わせながら、こういうケースだったらどういうふうにするみたいなことを、うん、あの話し合いながらあの文章に落としていくので、うん、ちょっとやっぱり2倍ぐらい時間はかかりますよね、はい、
ね、でもね、こんな本も出版し全国、ね、飛び回りつつ、はい、でも結構温泉もっていうだからね、
はい、
そう、実は私も亀井さんもすごくその、ね、フェイスブックとかね、ブログなんか見させていただいて
ると、
すごく温泉、なんかもう今回一番聞きたかったのも、はい、温泉のなんかおすすめとかあるのかしらなんて、はい、ちょっとワクワクしてたりするんですけどね。
そうなんです、今まだねブログに落とし込めてないんですけども、うん、まあ、多分クリスマスの時期には、時期っていうのがね、まあ、これで、うん、あ、ごめんなさいね、時期ですよね、
はいはい、
落とし込めてると思うんです、
はいはい、
ですけども、はい、秋田に先日で秋に行ってきまして、うん、まあ、秋田はすごいあのやっぱり温泉がいいですね、
うん、秋田美人ってね言ってますけど、はい、やっぱり温泉のせいで肌が綺麗だったりとかするんですかね。
そうですね、やっぱりあの温泉たくさんあるんですよ、うん、で 秋田自体は大きな県なんですけども、温泉一個一個移動するのにやっぱ30キロ、うん、40キロの移動が
30キロ
そうなんです、あのするんですけどもね、はいはい、それでもやっぱりいろんな温泉に入って、うん、全然泉質が違うので、うやっぱりあのいろんな温泉に入ってると、うん、肌があの活性化してきますよね
だんだんね、はい、写真があのツヤツヤされてます、ね、あの違います、やっぱり
全然違いますよ。帰ってきたら、あの鼻の頭とかね、おでことかめっちゃ光るんですよ。一番感激するのはね、うん、自分の膝小僧が光ってる時、
うん、光るんです
か、光るんです、膝が光ってる
やりみたいな、はい、でまたちょっと経つとカサカサして、またそして温泉に行くっていう感じ。そうですね、
カサカサする前に温泉に
行くですか
目標です、
はい、なんか関西の方でも結構
そうですねありますね、先日行ってきたあの、まあ、ここ西宮なので、はい、まあ、近くに行くと宝の湯って言って、うん、宝塚にある温泉なんですけども、はい、まあ、そこも有馬温泉と同じような成分が、うん、湧き出ているということでね、ちょっとぬる湯なんですけども、うんうん、じっくり浸かれます。
へー、はい、いいですね、
いいですね、いいですね、はい、
全然行ってない、私温泉、
私も温泉行ってないので最近。
そうですか、そこでねアンケートボックスあるので、はい、ぜひアンケート書いてね入れてくださいね、はい、私あの無料券も当たっちゃったんで。
そうなんですね
そうなんですよ、
はい、この間なんか和歌山もね、
はい、行ってきました、
行かれてて。
そうなんです、
あれも温泉、
温泉なんです、あのツーリングで、まあ、ちょっとだるま温泉っていうところに行こうと思って、うん、紀の川の方にあるんですけども、はい、そちらに行ったらなんと休館日でして、
あら、
はい、電話しても出ないなと思ってたんですけども、まさか3連休の日曜日に休んでるような旅行もないだろうと思ったら休館日だったんですね。で後で調べてみると、なんともう旅館廃業されてたんです。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
でもそこ行きたかった。
そうなんです、まあそこが本当の目的だったんですけども、うん、まあ、その帰りに時間があったら神通温泉っていうところに、あの神が、
ね、
そう、
はい、
通るって書いて、うん、あの神通温泉なんですけども、うんうん、まあ、そちらの方に行こうと思ってたんですけども、そちらがメインになってしまいました。
はい、ここもまた
いいですよ、
温泉のいい感じですね、
はいはい、pH 10で、あの、うん、かなりあのいい温泉です、もうツルツルです、
温泉ソムリエっぽい感じ
ですね、は
い、
そうですね。で露天風呂とかはないんですけども、うん、もう本当にあの源泉かけ流しで、うん、あのもう入っ、あのちょっと気をつけてもらいたいのがタイルもツルツルなんですよ。
だから滑
ってくる。そうなんですよ、あの子供さんとか、はい、あの連れてる方はもう本当にあの子供さん走ったら危険なので、うもうそんだけツルツルしているお風呂なので、
だからまあ肌にも良くなるってことですね。
そうですね、もうツーリングで疲れた体も癒されるという、うん、はい、
でもそれが最初におっしゃってた本当人生ね、はい、やりたかったことが、はい、今少しずつなんかやってってる感じなんですか。
そうです
ね、はい、
もう全国で温泉って2983箇所あるんですよ、うん、
はい、
で源泉が湧いてるところの数なんですけどもね、はい、それをやっぱり一生かけて回りたいなっていうふうには思ってるのでね、
んなんか、まあ、まだまだ結構行かれてる感じしますけど、まだまだなんですね、まあ、
50ぐらいしか行ってないですけどね、は
い、いやね、はい、でもねいいですね、こういう人生のね、
まだまだ楽しいがね残っていていいですね、はい、
そうですね。
でね、この回に来ていただいたゲストの方に皆さん聞いてる質問がありまして、はい、鹿野さんにとってお金ってどんな感じ、
はい、まあ、楽しく使うっていうことですね、
うん、楽しく使う、はい、まさしく使っていらっしゃいますもんね。
そうですね、もちろん計画するっていうことも、うん、きちんとあるので、うん、計画する、使うために計画するっていうことが私の中の、まあ、お金の使い方の大切なところです、うん、
あ、
うん、ね、なるほど。私ね、一つと質問したいことがありまして、
ええ、
はい、ブログを読ませていただいたときに、はい、なんか鹿野さんは1年に1回、はい、まあ、1月に毎年、はい、なんか1年分のお金をまず引き下ろすということを書かれてたんですね、
はい、
でその金額で100万円ぐらいということで、はい、それを月々割ると、まあ、1ヶ月8万円ぐらいになるんですって、
はい、
でそれで生活できるんですかってよく聞かれるんですけど、はい、その続きはセミナーでってそこで終わってたのですごい気になって気になって仕方がなくて、はい、それって今ラジオでお話しできるんですか。
できますよ。ちょっとね、書き方が悪かったのかもしれないんですけども、私年1月 まあ、1月の初めに下ろすのは400万円なんですよ。あ、
400万ですか。
失礼しました。そうなんです。いえいえ。で、その中で300万円は退職金を取り崩しながら生活するんです、うん、60歳まで、はい、で400万円となるとあと100万円足りないですよね、はい、その100万円だけ1年間で稼ぐっていうことなんです。
あ、そうなんですね、はい、失礼しました。
いえいえ、
うん、
だから月の、あの稼ぎは8万円でいいんです。
あ、はい、あ、稼ぎが8万円、ね、
そうなんです。もうあの8万円稼いだらもう今月のノルマは終わりになっちゃうんですね。はい、
すっきりしました、
すっきりしました。私もね、そういう生活ちょっと憧れます ね、 ね、
そうでしょう。
はい、
ね、まあ、こんなね本も出されたばっかりで前後講演されてる鹿野さんなんですけど、はい、あのちょっとねやっぱりあの自分の子供がとかちょっと鹿野さんに相談したいとかお会いしたいっていう方なんかは、はい、これどうしたらいいですかね。
あ、ブログ、あの、はい、一生楽活ブログの方を、はい、あの見ていただいてメッセージいただくとか、はい、あとあの Facebook も鹿野さよこっていうあの名前でありますので、はい、あ、実はね同姓同名の方がもう一人いらっしゃるんですけども、はい、あの東大阪市のあの鹿野さよこの方で、はいはい、検索していただいたらあの直接メッセージいただいても結構です、はい、
ブログが結構ね分かりやすいかもしれないですね。
そうですね、
はい、一生一に笑うに楽しい活動ですね、
はい、そうです、
一生楽活ブログで、はい、ぜひチェックしてメッセージしてみてくださいね。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
本日のゲストは鹿野さよこさんでした。今日はどうもありがとうございました。
FM ギグ輝きたい女性を応援する目指せマネー美人。はい、今週もねたくさんいい、ね、お話聞けましたね、
はいはい、もうなんかね鹿野さんの顔が輝いてる輝いてる、
もうすごい、ね、ちょっとね余計にね顔もそうですよ、お肌もねツルツル、はい、はい、まあ本当にね、プライベートもそうですし本当にねいろんな方にね囲まれたりこういう人脈だったりね、はい、やっぱそのね、鹿野さん自身のねやっぱ生き方とかそういう方に惹かれるところがあるのかなっていうことですね、はい、そう、そして今年のね放送も今日が最後ですね、はい、なりました。来年はなんと1月1日元旦お正月の日にね、はい、放送になるんですよ。
はい、皆さんご家族の方とね、はい、一緒に聞いていただけたらと思います、
う
ん、
またね、来年もより一層皆さんのお役に立てるようなね、はい、番組にぜひしていきたいと思ってますのでぜひ楽しんでお付き合いしていただければと思います。皆さん良いお年をお迎えくださいね、はい、さて、この番組は女性が前向きにそして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。